こんばんは。今日はルカの13章です。申し上げにくいことですが、ものすごく内容が濃く、痛いです。めっちゃ自分で準備しながら、まあ、いろいろな意味で私の場合はですけど、牧師として、こう気をつける必要があるなっていう面と、一クリスチャンとしてイエス・キリストを信じる者として、やっぱ覚えておく必要があることなんだなっていうことを、思わされました。このことも分かっちゃうしかないので逃げられない。今日は一身上の都合により13章はなくしますみたいなことができないので、まあ逆にそれがありがたいんですけど、本来。で、自分で好きなところを選んで、メッセージする、スタイルであれば、僕は決してこの13章を選ばなかったと思います。けれども、やっぱ一つ一つ飛ばさないでコツコツ学んでいくっていうのは、やっぱ自分自身にも逃げられないし、真理というか、まあ、イエス・キリストが語ってくださったことをそのまま語るという意味で、とても必要なことだな。まあ、助けになるなというふうに思っています。まあ、始めるのも怖いんです。怖い、まあ、怖いわけじゃないですけどね。ちょっと、身構えてしまうんですが、13章です。一言祈ります。天の父さん。今話したように、この内容自体、やっぱ、こう、身につまされるというか、背筋をピンとするというか、本当にその自分自身を見直す、見返す、またその上で、あなたの恵みとか愛とか、イエス・キリストの、贖いとか、そういうものを、そのありがたさを、あなたの愛の恵みを、のありがたさを、なお一層受け取れるところでもあります。どうぞ、必要以上に、こう、疑ったり、必要以上に恐れたりしないように、私をちょっと助けてください。全く愛は恐れを締め出すとなります。本当にそのあなたの愛を信頼する信仰が強められて、どんな状況の中でも私のことを、私たちのことを、あなたは神から愛されているものだと、ダニエルに言ったように私たちもそれが向けられているということを、覚えてそこに立っていられますように、どうぞ助けてください。御言葉を分かち合う私に、どうかあなたの力を、また知恵を与えてください。どうか、分かりやすく、語ることができるように、まっすぐに語ることができるようにお助けください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。まずは1節から5節まで。これが、まあ、5つに今日は分けてます。5つ、6つか、6つですね。1節から5節まで。で、6節から9節まで。で、10節から17節。で、18から21。21から30。21までだから、22から30。で、最後、31から最後、35までですね。まあ、詳細はまた、話をしながら、伝えしていきます。まず、1節から5節ですけども、私たちに大切なのは、悔い改めたかどうかという事実だという話です。まず一節から三節。ちょうどその時、ある人たちがやってきてイエスに報告した。ピラトがガリラヤ人たちの血を、ガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというのである。イエスは彼らに答えて言われた。そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから、他のどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだった。とでも思うのですか？そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。で、ガリラヤのある人たちが災難に遭ったんですね。まあ、ここに書いてある通りです。ガリラヤからおそらくエルサレムに登っていて、エルサレムでその生贄を捧げようとした。で、理由はわかりませんが、その時にその何らかの理由でピラトが彼らを殺した。ので、その彼らの血が生贄に混じったという話です。 で、なぜそのようなことが起こったかというと、別にこの人たちが他のガリラヤの人たちよりも罪深かったからってわけではないよという話ですね。もう一個進めます。4節。また、シロアムの塔が倒れて落ちて死んだあの18人は、エルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったと思うのですか？まあそうではないと言ってます。シロアムの塔が倒れるという、シロアムの塔というのがエルサレムにあって、その塔が倒れてきたんですね。それで、18人がそこで亡くなってしまった。これも、災いというか、災難にあったわけですよ。それで命を落としてしまった。で、彼らは他の人たちよりも罪深かったのか。私よく考えるんですよ。当たり前のように。その日頃の行いがどうだとか。で、その人は、なんか悪いことしてたんだきっとみたいな、そんな、なんていうんですかね、心ない、勝手に決めつけるようなことを、まあ私たちというか、そういうふうに耳にすることがあります。あとは、運が悪かったとかね。もうそれでもう理解できないから、運で悪かったというふうに片付けてしまう。でも、5節。そうではないと。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じようにして、同じように滅びます。同じ答えです。だから、何をしたかとか、何をしなかったかではなくて、私たちが気をつけないといけないのは、悔い改めたかどうかという話だと。他の人と比べて罪深いから災難に遭うという考え方は間違ってますよと言ってます。で、ただし、私たちのこの人間の、には、なぜ災難に遭う人がいて、災難に遭わない人がいるかということはわかりません。東日本大震災でもたくさんの人たちが犠牲になりましたし、今回の能登地震の震災でも多くの人たちが未だに苦しんでます。なぜそのようなことがあるのかはわかりません。説明できません。ただ、理解できるのは、神が私たち一人一人を愛しておられるということです。そこで犠牲になった方々も含めて。そこはもうなぜかとかっていうのはわからないです。で、それを知ることは、まあ許可されてないというか、私たちが知る必要がないというか、でも信頼するしかないんですよ、神のことを。神が愛であったらなんでこんなことが起こるのか、もうわからないです。で、わからないことに、あまりにも、自分の重心を持っていきすぎると、すべてがわからなくなって、信じてたことも信じられなくなっちゃいます。また、確実に言えることは、悔い改めなければ、滅びるということです。人の人生というのは、いろいろな形で終わりが来ます。必ず。ある人たちは、このような災難にあって亡くなる人たちもいます。ある人たちは貧困が理由で亡くなる人もいれば、世界中であるような戦争を自分が起こしているわけじゃないけども、そこで巻き込まれて亡くなる人たちもいます。で、苦しんで亡くなる人もいれば、眠るように安らかに亡くなる人たちもいます。なぜそうなるかっていうのはもうわかりません。なぜこの人がこのような死に方をするのか。こんなにもね、悪い人だったのに、例えば。安らかに亡くなっていく方もいれば、みんなから好かれていて、みんなによくされて、みんなからその尊敬されるような人でも、最後苦しみながら亡くなるような人もいるかもしれません。なぜそのような、その最後をそれぞれの人が迎えるか、それはもうわかりません。だからイエス・キリストを信じて、その神の前に正しく歩めば歩むほど安らかに死ぬことができる。そんなことはどこにも書いてないです。弟子たちは、ヨハネ以外はみんな殉教してるんですよ。それを安らかな死とは言いません。なぜそういうことが起こるのか私たちにはわかりません。さっきも言いましたけど、そこで確実に言えるのは神が愛しておられるということと、私たちがどんな歩み方をしても、またどんな死に方をしてたとしても、その一生の間、神の前に自分の罪を認めて、ごめんなさい。そして神に向かって向き直るという、悔い改めるということが、していなかったんだったら、誰であっても滅びるってことです。だから、すべての人ですよ。悔い改めたか、悔い改めてないか、だから問われてるの。だから、すべての人が悔い改めが必要なんですよ。 神は、人々として滅びることを望まず、すべての人が悔い改めために進むことを願っておられるんですよ。だから、イエス・キリストがもう一度戻ってこられるという時代が必ず来ますけども、それが遅いって、神は約束のことを遅らせておられるというふうに考えてはならないって。むしろ、その遅らせておられるのは、さっきも言ったみたいに一人も滅びることなく、その猶予期間が延びれば延びるほど、私たちにはチャンスが与えられるということですよ。で、一人でも多くの人が、また一人でも滅びることを望んでないので、悔い改めに進むことを神は待っておられるわけです。だから、私がこの地上でどのように歩んだかとか、どのように歩まなかったからとか、その人生の最後をどのように迎えるかとか、そこは大きな問題ではなく、本当にその生きている間、神の前に自分がその神の正しさの基準と照らし合わせてですよ、人とかじゃなくて。神が正しいとしていることをその基準にして、自分が、うわ、間違ってるなーって。許される必要があるなーって。で、それでイエス・キリストがその罪を負って、私の代わりに罰せられたということを信じてごめんなさいと。そして、方向転換をする。自分の生き方じゃなくて、神が願っておられる生き方に歩もうって。それを追求したかどうかっていうのが大切なんですよ。で、それに続けて、6節から9節が例え話です。6節と7節。イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。実を取りに来たが何も見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、3年もの間、やってきてはこのイチジクの実のなるのを待っているのに、なっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか。ブドウ園でイチジクの木を植えて3年間育てたんですね。で、毎回毎回この主人は、実を取りに行くんですけど、3年間通い続けても行くたんびに実はついてないと。そんなんだったら、実を結ばないんだったらその木を切り倒してしまおうと。そのスペースが無駄じゃないかと。むしろちゃんとブドウを植えて、それで実を収穫した方がいいじゃないかと。だから切り倒そうとしたんですね。それに対して8節と9節。番人は答えていった。ご主人、どうか今年1年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから。もしそれで来年実を結べばよし。それでもダメなら切り倒してください。で、このイチジクの木には再度もう1年間チャンスが与えられたんですよ。どういうチャンスですか？実を結ぶかどうかです。実を結ぶためのチャンスです。で、1年間様子を見てみることにしてみたんですよ。その1年間肥料をやって、で、その特別なケアをしますと。ダニエルの70週を覚えてますか？69週が過ぎました。エルサレムを再建していいよっていうところから始まって、69週目にイエス・キリストがエルサレムに入場します。ダニエルの9章です、これ。で、最後の1週を残して、今、その69週からイエス・キリストが十字架で捕られてから、それからずっと空白というか、イエス・キリストが戻ってくるっていうことを約束はあるんだけども、それがまだ起きてないんですよ。だからここと同じですよ。もう一年、チャンスをやってみようって。だから私たちに、この恵みの年って、私たち言いますけど、イエス・キリストが生まれになって後のことを恵みの年って。で、西暦 AD っていうのは、アンノドミノ、恵みの年って意味ですよ。だからこの恵みの年に生かされている私たちとしては、実を結ぶということが最優先事項なんですよ。身というのは、聖書全般を通して、愛することです。で、この身というのは、新約聖書によると、聖霊の身、御霊の身だと言ってます。だから、自分で頑張って自分なりの愛というものを表現するのではなく、イエス・キリストを信じた後に、その信仰と同時に神が与えてくださる、その聖霊、神の霊によって、結ぶ愛の実です。 精霊という方は、私たちの内側、霊の領域に住んでくださって、私たちの心に語りかけてくださいます。私たちの心というのは、どういう領域かというと、目に見えませんが、心というのは、考えとか、思いとか、そこが心の領域です。だから何かを成し遂げようとするときに、志を立てる。その志を立てるところは心です。で、その心の領域に、そのさらに深い霊の領域から精霊が影響を与えるんですよ。あなたはこうしたいって願ってますよねって。でも神はこうやってその愛することを願ってますよって。あなたの生まれながらの肉は、この人を許さないことを選んでますねって。でも神はこの人を許すことを願ってますよ。あなたは親切にしたくないですよね。でも神は親切にしなさいと言ってますよ。怒ってはならないと言ってますよ。忍耐しなさいと言ってますよ。で、そうやってその聖霊が私たちの内側で思いの中に、考えの中に、その神が願っておられることを入れてくださるんですよ。そしてその聖霊の声に聞き従っていくと、結局神が私たちの人生におやりになりたいこと、つまり愛するということを実現させてくださるんですよ。私たちの内側に志を立てさせ、そしてことを行わせてくださるんですよ。この身というのは聖霊によって結ばれるんですけども、聖霊はいつ与えられるかというと、さっきも言いました、イエス・キリストを信じた時です。イエス・キリストを信じた人はすべて聖霊が与えられます、プレゼントとして。イエス・キリストを信じるということは、どういうことかというと、自分の罪を認めるということが前提条件です。で、自分の罪を認めて、神が正しいということは、神は正しいということを認めるんですよ。で、今までの自分の生き方、考え方は間違ってたということを認めるので、じゃあ正しく神が願っておられるような生き方に歩みますという、その方向転換が伴います。悔い改めるというのは、ただごめんなさいっていうだけじゃないです。反省だけなら猿でもできます。少年千尋くんは、ごめんなさいを卒中というかよく言ってました。そうです。罰を受けるのが嫌だったから、暗いトイレに閉じ込められるのが怖かったので、何かトイレというその単語が出てくる前に、泣きながらごめんなさいと言ってたそうです。詳しく聞く必要もないと思いますが、本当かどうか知りたかったら母親に聞いてください。でも、ごめんなさいというだけでは、悔い改めることにならないんですよ。改めるというのは、方向転換する必要があるんですよ。ごめんなさいっていう、その口だけのごめんなさいだけでは、本当のごめんなさいじゃないんですよ。なぜ私がごめんなさいと言ったかというと、罰せられたくないからです。自分が悪いというふうに、理解してないというか認めてないんですよ。自分が悪いって認めて、自分ってなんてどうしようもないんだろうということが分かっていれば、罰があるなし関係なしに、私の行動は変わるんですよ。でも、罰を恐れて、こうなってほしくないから、こうなりたくないから、この関係がそのまずくなると良くないからとか、なんかそういう、こう、利己的な考えで、ごめんなさいということが、今でも私はあります。それを神の前にやっても、人の前にやっても、悔い改めるということにはなりません。身というのは、聖霊が結ばせてくださる身ですけど、そのスタートになるのは悔い改めです。自分の過去のその罪を悔いて改めるので、聖霊が語ってくださる神の基準というのに、その従って歩むことを追求し始めます。なので、この身、愛というのは、悔い改めの結果なんですよ。身が結ばれるんですよ、結果というのは。私たちは、さっきも言いましたけど、恵みの年に生きてます。イエス・キリストがもう一度、その戻ってこられる景況の前だし、患難が始まる前です。だから私たちは、このセカンドチャンスの時代に生きてるんですよ、ある意味。だから、ここで、しっかりと悔い改めていなければ、切り倒されるんですよ。悔い改めて、その悔い改めにふさわしい身を結ばなければ、滅んでしまうんですよ。逆に、ここで身を結べば、このセカンドチャンスを与えてくださった神の恵みに感謝し、より喜んで、永遠の命を受けることができます。 10節から17節。安息日にイエス・キリストが、ある女性を癒します。まず10節から13節。イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊に疲れ、腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいた。イエスはその女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて神を崇めた。18年間病の霊に疲れるというのはどういう感じかは私にはちょっと理解できないです。相当苦しかったはずですよ。しかも腰が曲がっててまっすぐ伸ばすことができない。日常生活もままならないですよ。で、その人が安息日の街道にいたんですね。イエス・キリストは弱さを覚えて、弱さを抱えて、何とかして助けてほしいと助けを求める人に引きつけられます。私たちはなんか見た目がかっこいいとか、美しいとか、仕事ができるとか、なんか素晴らしいとか、そういうのに引きつけられるんですが、イエス・キリストは本当に弱さを覚えている人に引きつけられます。イエス・キリストが行く先々で、もう人だかりで群衆が集まる、群衆になるような人ですから、イエス・キリストは。だから、イエス・キリストが街道で安息日にいるということは、イエス・キリストが何か、その語る御言葉を学ぶことができるので、たくさんの人が入ってくるはずです。だから、いろんな人たちがそこにいたはずなのに、イエス・キリストはこの18年間、病の霊に疲れた女性に目を留めたんですよ。イエス・キリストはそういう方です。そして、この女性を呼び寄せて、あなたの病気は癒されたと宣言して、女性はそれを聞いて癒されました。そして腰が伸びて、神を崇めたとあります。素晴らしいですね。14節。するとそれを見た街道管理者は、イエスが安息日に癒されたのを憤って群衆に言った。働いて良い日は6日です。その間に来て治してもらうが良い。安息日には行けないのです。この人は街道管理者なので、自分がその街道を管理してるんですよ。そこで堂々と安息日にこの私たちの伝統を破りよったということにまず腹を立ててるんですよ。後でパリサイ人だとか律法学者に何か言われるしね。めんどくさいことに巻き込まれるから。なんでそんなことをそのやったんだって。それを許可したんだとかって。平日の6日間を良くても安息日に癒してもらうのはダメなんだって。ちなみにこの街道管理者は誰にこれ言ってるんですか？群衆ですよ。イエス・キリストじゃないんですよ。イエス・キリストに向かって言うガッツはないんですよ。だから群衆に向かって文句言ってるんですよ。これ本来だったら、働いて良い日は6日です。その間に癒してくださいですよ。安息日には癒さないでください。ダメなんですっていうのに群衆に向けて言ってるんですよ。ただ、ヘタレだったのか、もしくは、この、ユダヤ教の、伝統の中で、この、ラビ、先生に対する、なんか、ヘンテコリンな、尊敬とか、献上とか、そういうのがあったのかもしれないです。忖度とか。いずれにしても、イエスにではなくて、群衆に向けて、その、憤りをぶちまけてるんですよ。で、その人に対して、イエス・キリストは語りました。15節と16節。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき、水を飲ませに連れて行くではありませんか。この人はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間、サタンが縛っていたのです。安息日だからといって、この束縛を解いてやってはいけないのですか。偽善者たちっていうふうに言いました。街道管理者やそれに同意する人たちに向けて。偽善というのは、また偽善者っていうのは前、の学びの時にやりましたけど、そのマスクで顔を覆い隠す、役者とかのことを言う、それが偽善という言葉でした。だから心にある思いとか考えを覆って、それと全く違う行いをする。だから、 旗から見るとその人は正しい人のように見える。けれども心の中というのは愛とかは全くない。いかにも律法を守っている義人のように映るんですが、いやーその癒しも人には必要だと思うんですが、安息日にはもうそれすらもしないでしっかり守るんですねって、やっぱりすごいっすねみたいな。神のためと言っておきながら、神はそんなことを願ってないんですよ。彼らが安息日にすることは、牛やロバを小屋からほどくんですよ。そしてその家畜に水を飲ませに連れて行くんですよ。その人たちが安息日に同じ安息日にしてはいけないと言ってることといえば、アブラハムの娘、つまりイスラエル人、ユダヤ人、自分たちの同胞、また神の民を救うことはいけないって言ってるんですよ。18年間もサタンが縛って束縛していた人を救うことがダメだって。病気で苦しんでいた人を救うことはダメだって、安息日には。自分たちの家畜は、ほどくのに、18年も苦しんでるこの人を解放するのはダメって言うんですかって。安息日だからといって、家畜は良くて人間、しかも自分たちの同胞がダメってことはないっしょって。そうやってイエス・キリストが語った結果、17節。こう話されると、反対していた者たちは皆、恥じ入り、群衆は皆イエスのなさったすべての輝かしい御業を喜んだ。まあ、知恵の言葉っていうのは素晴らしいですね。神が持っておられるその知恵の言葉、私たちにもその知恵の言葉が与えられたら、なんかテンション高くなるような時に、一言パンっていうその言葉を話すだけで、なんかその場がふわってなるんですよ。解決するというか、なんていうのかな。その、間違っていた人たちは、その自分が間違っているということを認めて恥じるし、また、癒された人も含めて、神の御業をみんなで喜ぶことができるんですよ。だから、この、ところから学べるのは、行いがあるっていうところに安住してはならないってことです。この、街道管理者は、街道を管理する、街道を任されるだけ、その人々から、人望もあっただろうし、認められていたはずです。また、みんなに向かって、安息日にはいけないんです、みたいな。そういうことを言うぐらいだから、その律法に関して厳密に、調べて守っていたはずです。街道管理者として、またユダヤ教徒としてのある程度のステータスもあったはずです。けれどもそこに安住してはならないんですよ。自分の心の中にある考えとか思い、動機を見張ってる必要があるんですよ。自分の行いと心が一貫しているか見張ってる必要があるんですよ。私はこれ今やってるけど、自分の心となんか思いとはかけ離れてるっていうことがあったりするんですよ。本当にその愛そうと思っていないのに、愛してる風な言葉をかけたり、アクションを起こすことはできます。でもそれすると偽善になるよって。どうやったら私の心と行いに一貫性を持つことができるのか。その行いが悔い改めの結果である聖霊が結ばしてくださる身、愛するっていうことになれば、心と行いは一貫性を保てます。だから見張ってないと、私の偽善というのは、ものすごく巧妙なので、自分自身欺かれます。これやってるから大丈夫とか、これを知ってるから大丈夫、これを持ってるから、これをやってないから大丈夫というふうに思ってしまっては、まずいです。本当にその自分の心の状態、そして今の自分の行い、これが、ここに一貫性があるかっていうのを、やっぱどこかで、静まって私大丈夫なんだろうかっていうことを確認する。で、もしそこに偽善が見つかったら、ああ、まだやっちゃってますって。全然一貫性がないから助けてくださいって。お許しくださいと。やっぱそうやって悔い改めを毎度毎日この重ねていくということが私たちに とってとても必要です。でなければ、できてるという勘違いのもと、大変なことになります。神は私たちのことを愛してます。イエス・キリストにあって、私たちは神から愛されてるものです。もう今日寒いですけど、どんどん寒くなっていくような感じがするんです。そこに私たち戻るしかないんです。そのイエス・キリストのに近づいていけばいくほど、その御言葉の真理をその学べば学ぶほど、自分の現状にとっては痛いっす。全然できてないじゃんっていうことしかないから。そのクリスチャンライフ、またその信仰がその成長していくっていうのはどういうことかっていうと、この、信仰が成長してイエス・キリストを知れば知るほど、自分のその神に対する応答とか、それができるようになっていくような、この右肩上がりのようなイメージを持っていたとするんだったら、それは間違いです。ある意味ね。ある意味正解で、ある意味間違いです。というのは、キリストに近づいていけば行くほど、この正しさの基準である、もう光であるキリストに近づいていけば行くほど、自分の闇とか自分の汚れっていうのが見えていくんですよ。見えてくるんですよ。だから、キリストに近づけば近づくほど自分がどうしようもないってことが分かってくるんですよ。それなのに、イエス・キリストがご自分の命を懸けて愛してくださったということが迫ってくるんですよ。その代わり。そうすると、自分のできなさ加減というのを補って余り余るほどの愛が神から注がれるんですよ。だから、そこだけ見ると、右肩上がりのように、その成長していくと、神に従っていけるような、多くの実を結んでいくような感じがするんですが、それは神が結ばさせてくださってるんですよ。聖霊がやってくださってるんですよ。私の現状といえば、私像。キリストを知れば知るほど、どんどん右肩下がりなんですよ。あ、こんなにもできないのかって。で、こんなにもできないのかということを認めて、さらに、そこから溢れてくる喜びとか平安とかが愛という実を結ぶんですよ。その喜びとか平安も愛なんですけどね。だから不思議ですよ。世の中の考えとは全く違う。その、自分をまず認めてあげる。そして、その自分は大丈夫。これはできるんだから大丈夫んだっていう、その、ちょっとでもいいから自分にはできるというその自信を足がかりにして次に進んでいこうって。だから、認めてあげようっていうのが、この、私たち周りでよく聞く考え方です。けども、イエス・キリストがおっしゃっておられることというのは、自分は、まあ認めていいけど、罪人よって。私大丈夫というところは一つもないからねって。ただし、あなたには良いものは一つもないし、あなたには大丈夫と言えるところは一つもないけれども、あなたが大丈夫と言えるところ、正しい行い、愛、必要なものすべて私があなたに与えますというのが私たちが信じていることなんですよ。だからキリストに近づいていけば行くほど私のできなさ加減というのは分かってくるし、その分痛いですが、それを補って余り余るほどのイエス・キリストの恵みや神の愛というのが注がれるので、常に喜んでいられるんですよ。いやーもう私全然できないですよって言いながら笑えるんですよ。多分、周りからしたら、ここの人たち大丈夫かって思えるぐらい安心していられるんですよ。こんな私であるにもかかわらず、神を愛しておられて、こんな私を通して、神はなんかこんな平安とか、喜びとか、忍耐とか、自制とか、誠実とか、柔和とか、そういう実を結ばさせてくださるんですよって。いや、面白いですよ。だけど、その行いがあるからといって、安心してしまうと、その自分の偽善に気がつかなくて、悔い改めることがなくなってくるので、悔い改めないと今度はその身が結ばれていかないんですよ。身というのは悔い改めのその結果だから。悔い改めて聖霊が働いて、で聖霊が私たちの神、思いを神に向けさせて、でそれで神に従うように力を与えてくださって、そうやって進んでいくと身が結ばれるんですよ。だから。この街道管理者のように、いや、私、集会に毎回来てるしとか、聖書も読んでるしとか、祈っているしとか、そういうのでは測れないんですよ。どれだけ私たちが悔い改めて、そこから、いやー、こんな私を許してくださる神は素晴らしいって言って、 毎日の生活の中で身を愛するという身を結んでるかどうかなんですよ。悔い改めたかどうかは、どれだけ私たちが身を結んでるか、愛するという身を結んでるかどうかによってわかります。18節から21節。これは神の国というのはどういうものなのかということを話しているんですが、18と19。そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょう。何に比べたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。それを取って庭に撒いたところ、成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。これ一つ目。からし種というのは、とても小さいものです。そしてからしの木というか、からしというのは、このイエス・キリストが言っているからしというのは、いろんな、からしにもいろんなその種類がありますけど、イエス・キリストが言っているそのからしの木、からしというのは、通常木にはならない。大きくはならないものだそうです。だけど、成長すると木になると。だから、超自然的な成長です。ある人たちは、これを大きな祝福として理解する人たちもいますが、この文脈から考えて逆です。これは祝福ではないはずです。なぜかというと、そうすると大きな木になって、空の鳥が枝に巣を作るようになるまでになると。で、聖書では、まあ鳥といえば鳥ですけど、けれども、例えとか、その何かのシンボルとして鳥というふうに言っている場合、それは悪魔を意味します。例えば、ルカの8章で私たち学びました。種まきの例えの時に。で、種まき、その種というのは神の言葉だと。それが道端に落ちると鳥が来てそれを食べてしまうと。で、イエス・キリストがそれを、説明した時に、私たちに、の心にその御言葉が植わらないように悪魔が来てそれを取り去ってしまうって。だから鳥のことをイエス・キリストは悪魔として説明しました。だから同じように、その聖書の中で例え、シンボル、として言われているこの鳥というのは、この超自然的な成長を遂げて大きくなった神の国、もしくは教会という、集まりの中に、鳥が巣を作るようになる。つまり、悪魔が巣を作るようになってしまうという話です。本来、草なんですよ。草のような、木にならないような、からしです。だけど、ものすごく超自然的に成長したからしの木があるんですよ。ということは、このギャップ、ものすごいギャップがあるはずですけど、そのギャップは何かというと、偽からしです。偽神の国です。偽教会です。キリスト教が、イエス・キリストが生きてた時、まあキリスト教という名前ではなかったんですけど、イエス・キリストを信じた人たちというのは大勢いましたが、それでも少なかったです。で、その後多くの迫害を受けました。でも、紀元4世紀に、ローマ帝国の国教になりました。それからというものを、超自然的な成長を遂げてます。人数ということであれば。もしくは、教会という文化が広がったという意味では、超自然的です。現在、人口が約73億と言われてます。73億いる人口の中の 32%、23億人がキリスト教徒だと言われてます。その中には、偽物のからしがあるはずです。その偽物のからしが、鳥の止まり木となって巣を作らせるんですよ。よく耳にしませんか？教会の中に性的虐待があったりするんですよ。献金を自分横領して、なんか牧師が取ったみたいなの話があるんですよ。教会の中に不倫とかがあるんですよ。教会の中で権力闘争があったりするんですよ。また、いやもうこれは人間だからしょうがないですよとか、神の正しさの基準を曲げたりするんですよ。世の中的に 最近はその性の話っていうのはものすごく広いから、 LGBT とかその人たちを排除するつもりは毛頭ありません。私の教会は、私自身もね。けどイエス・キリストは明らかに、とか聖書ははっきりと男性女性と神は作ったと。で、それ以外の、その男性と女性のこの間の以外の結婚とか性的なつながりというのは明らかに罪だと言ってます。で、それを認めて、キリストのことを知りたいという人たち、その人は、そういう人たちはもちろんその教会にウェルカムです。でも、多くとは言わないでも、ある教会は日本でも、あまりにもそれが大きいので、そういう人たちを受け入れたいがゆえに、それも OK というふうに言ってる人たちが少なからずいます。アメリカとかもっと世界中を見たら、いや、その神は LGBT の人たちも愛していて、それはそうですよ。愛してますよ。そのためにイエス・キリストは十字架にかかって死んでくださいましたよ。けどそれが罪だということを認めて、そこから立ち直るためにですよ。っていうことを言うと、いや、そんなその角が立つじゃないですかと言って、その何、やんわりやんわり教えるような教会も含めて、偽物のからしになっていくんですよ。神の基準を曲げてはならないです。もうこれ配信しちゃってますけど。世界中に。もうしょうがないというか、もうこう書いてあるから、聖書はそうなので、私これを曲げては、私がその最終的に責任を負うことになるんですよ。千尋さん言ったじゃないですかって。これでも大丈夫だって。そうはなりたくないです。20節と21節。またこう言われた。神の国を何に比べられましょう。パンダネのようなものです。女がパンダネを取って3サトンの39リットルかの粉に混ぜたところ全体が膨れました。これパンを作る工程に私たちもありますからよくわかります。で、パンダネというのはわずかでもパン粉全体を膨らませます。パンダネというのはイースト菌ですから、で、発酵食品ですよ、ある意味パンも。発酵してるわけですよ。発酵して、その発酵の過程で、気泡ができて、どんどん膨らんでいくわけですよね。だから発酵が荒いと、そのパンの中がスカスカだったりするんですけど、それはどうでもいいか。だけど、膨らませる過程というのは、どういう過程かというと、発酵です。発酵っていうのは、もうちょっと平たく言うと、腐食です。腐ってるんですよ。だから、ダメだとか言ってるわけじゃなくて、パン食べたら罪だとか言ってるわけ全くないです。けども、その神の国、その教会も同じように、その超自然的に大きくなっていくんだけども、その大きくなっていき方というのは、その腐ってるんですよ。罪なんですよ。罪を罪として教えない、罪を罪として認めない、悔い改めないっていると、なんか、門戸が広いんですよ。それでもいい、それでも大丈夫。日本人だから、神社にも行けばいいし、神道もね、素晴らしいからとかって、全部何でもありですよ、みたいな感じで教えちゃったら、全員そうじゃないですか。クリスマスにだけ教会に来ていただければ、それであなたはクリスチャンですとかって言って、そんなんやってたら、本来ある、その教会と言われるキリストの体以上の、その大きさっていうのが出来上がりますよ。久米島でもある程度の大きさはできるかもしれません。いろんなを囲つけてね、みんなをこうやって読んだら。だけどそれは偽物じゃないですか。だからこの世界中に多くある、そのものすごく広がった教会の中に、ここでイエス・キリストがおっしゃっているような偽物っていうのが悲しいことに含まれるんですよ。そして気をつけないと、私も私たちも、この偽物の中に入っちゃうんですよ。だから御言葉を学ぶ必要があるし、だから常に自分をその神の正しさの基準の前に立たせて吟味して大丈夫かどうか、それをその聖霊によって探っていただいて、まずいってところがあったらそれを正直に認めて、そして神の前に出てって許してもらうんですよ。で、悔い改めるんですよ。助けてくださいって言いながら。そして偽善に生きるんじゃなくて、本当にその正しい道を歩んでいくんですよ。その文脈の中で、この22節から30節までの よく私も聞いたことあると思います。教会にいたら何度も聞いたことあると思いますけど、狭い門から入るという話があります。22節から24節。イエスは、町々、村々を次々に教えながら通り、エルサレムへの旅を続けられた。すると、主よ、救われる者は少ないのですか？というものがあった。イエスは人々に言われた。努力して狭い門から入りなさい。なぜなら、あなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから。ここで努力して、もしくは新しい訳だと、努めなさいと、あるかな？ギリシャ語は、アゴニゾマイ。アゴニゾマイ。英語だと、アゴニーですよ。アゴニーっていうのは、そのものすごい、苦しみ。もしくは、もだい苦しむっていう意味ですよ。もだい苦しむと聞いて、どっかでピンときますか？ゲッセマネのイエス・キリストですよ。ゲッセマネでイエス・キリストが、その血の汗というか、を流して祈ったんですよ。その時に、もだい苦しんだという、そのもだい苦しむと同じ言葉です。イエス・キリストはそこで、ゲッセマネの園で何を祈ってたのか。できることなら、この杯を私から遠ざけてください。神のご計画は、イエス・キリストが私たちすべての罪を負って、十字架にかかって、私たちの身代わりとなって苦しんで死なれることです。でもイエス・キリストはそのゲッセマネの園で十字架にかかる前の晩、神に祈ってたんですよ。もだい苦しみながら。できることなら、十字架にかからないで済むような他の道があるんだったら、十字架にかからないで済むようにしてほしいって。だから、イエス・キリストがもだい苦しんだ、祈りの中でもだい苦しんだのは、自分の考えと、神の考えがバッティングするとき、私はこう考えてますって。でもあなたがそう思ってないのは分かってますって。だから、どうかあなたの御心が私に実現するようにって。私の願いではなく、あなたの願いがあなたの御心が実現しますようにと言いましたよ。で、そうやってその自分の願いというのを神の願いにその委ねるという、その作業をするためにイエス・キリストはもだい苦しんだんですよ。私たち祈るときに自分のお願い事を神に言うときには何ももだい苦しみません。眠いからその眠気と戦うもだい苦しみはあるかもしれないけど、だけど、自分のこの、これが欲しいとか、こうなって欲しいというのを、いや、それでもそうならないにしても、あなたが考えておられる、あなたが持っておられるベストな、計画が実現しますようにって、その自分の願いとか自分の思いというのを神に明け渡すというのは、実は、ものすごい大変な作業です。自分の将来も、自分の現在も、もっと言えば自分の救いとかも全部、神に明け渡すんですよ。もうあなたが私を救ってくださいますように。私にはこれが必要だと思いますが、こうすることが正しいと思いますが、あなたはどう考えているんでしょうか。そして、その私が願っておられいること、私がこだわっていること、それが全部ならなくてもいいですって。本心からですよ。それでも私が願っていること一つも実現しなかったとしても、あなたのご計画が私の願いよりもはるかに素晴らしいことを知っているので、あなたのご計画が実現しますようにっていうところまで本気で祈れるように、祈れるには、もだい苦しむ必要があります。悔い改めもそうです。自分のその罪とか、汚れとかがわかるんですよ。でもどんなに頑張っても、この、抜け出れないんですよ。自分の努力ではどうしようもないんですよ。だからもう自分の努力でどうしようもないですって。だからもうあなたにこれをお委ねして、もう自分のこれやりたいとか、罪にその引っ張られるような思いはあるけども、それを殺してくださいというのは、口で言うのは簡単ですけど、本心からそれを言うのは相当きついです。努力して、もだい苦しんで、狭い門から入りなさいって。神の国に入る門は狭いんだって。だから肉と戦うこと、そういうその、神の計画が自分の人生になりますようにという祈りなくして、神の国に入ることはできないって言ってるんですよ。信仰義人、 イエス・キリストを信じたら救われる。それが絶対です。それは大前提です。が、しかしですよ。その後、イエス・キリストを信じたというだけで人生が終わるんだったらそれはそれでいいかもしれないけど、多くの場合、人生が先に続きます。永遠に向かって。その時に、信じたのであれば、そこではっきりと悔い改めたはずなんですよ。だったら、その悔い改めにふさわしい実を結ぶ、当然の結果というのがついてきてないということは何かおかしいんですよ。私には誰がはっきりと救われてるなんてわかりません。もっと言えば私自身も、私が確実に 100% 救われるっていうことを宣言もすることもできません。人生に何があるかわからないから。だから、毎週毎分毎度、神の前に出てって、自分がなんかあやふやになった時に、助けてくださいとか、自分にその罪の意識が来た時に、それを許してくださいって、神の前に出ていくことがとても必要なんですよ。誰だって、その信仰のレースから脱落するような可能性というのは十分すぎるぐらいあるんですよ。私には少なくとも十分すぎるほどの、条件が整ってます。もともと落第者だから、イエス・キリストなしには。だからイエス・キリストなしで自分でやりますとかって言って、自分勝手にやり始めた瞬間、私は落後者になりますよ。もちろん神は恵み深くて憐れみ深いので、手厚く私を、保護してくれますが、でもあるところを過ぎると、もう切り倒してしまおうってことになるわけですよ。その前に何とかして私は、神の前に本当にその悔い改めて、そして、新しく生まれ変わって、そしてイエス・キリストを信じて歩んでいきたいんですよ。自分でも本当にそのイエス・キリストを信じて、悔い改めて新しく神に歩ませてくださってる、歩ませてくださってるって神に向かってね。で、それを確信させるのは私の行いじゃないんですよ。やっぱ本当にその神の前で砕かれて、ごめんなさいって言ったり、助けてくださいって言ったりするような、その神に対する信頼や神に対する愛が、その証なんですよ。それがあると、行いというのはついてきます。行いがあるからといって、100% 救われてるわけじゃないです。でも、100% 救われてたら 100% 行いがついてきます。だからその、街道管理者のような偽善者になってはならないんですよ。偽善者になることできるから、自分のことを、騙すことできるから。本当にその自分の心を監視している必要がありますよ。日々神の愛とイエス・キリストの犠牲による罪の許し、救いを確認する必要が私たちにはあります。そうすると、神の愛を受け取って、神に感謝して、神を褒めたたえて、神を愛して、愛の実が結ばれていくんですよ。イエス・キリストは質問に対する答えとしてこれを話しました。救われるものは少ないのですかって。狭いもんから入りなさい。つまり、その答えは少ないよってことですよ。偽からしや、偽パン粉は、ダメなんですよ。25節から28節。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってから、では、外に立ってご主人様開けてくださいと言って、戸をいくら叩いても、もう主人は、あなた方がどこのものか私は知らない、と答えるでしょう。するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私はご一緒に食べたり飲んだりいたしましたし、私たちの大通りで教えていただきました。だが主人はこう言うでしょう。私はあなた方がどこのものだか知りません。不正を行う者たち、皆出て行きなさい。神の国にアブラハムやイサクやヤコブや、すべての預言者たちが入っているのに、あなた方は外に投げ出されていることになったとき、そこで泣き叫んだり、激しりしたりするのです。気をつけてないと入ろうとしても入れなくなる時が来ると、人それぞれ時間が与えられてます。その時間が終わってしまって、戸が閉められてしまったら、どうしても中に入ることはできないです。中にいる人たちを見ることはできても、自分は入ることはできないんですよ。そうはなりたくない。29節と30節。人々は東からも西からも、また南からも北からも来て、神の国で食卓に着きます。いいですか？今、しんがりの者が後で先頭になり、今、先頭の者がしんがりになるのです。世界中から神の国に集まってくる。 そしてしんがりのもの、後ろだったものっていうのは異邦人の話です。私たちも含めて。が先頭になり、先頭のもの、イスラエル人が最後になる。しんがりになる。それがそうなるよって。ちなみに、26節に一緒に食べたり飲んだりしたじゃないですかって。現代のその文脈に置き換えると、イエス・キリストと一緒に食べたり飲んだりするっていうことは聖餐式ですよ。だから聖餐式を取ったからといって、その行いが人を救うんじゃないんですよ。やっぱり、悔い改めるという、本当にその神の前に悪かったということを認めて、そして、方向転換をするという、聖霊が成し遂げてくださるこの悔い改めが必要なんですよ。31節から35節は、イエス・キリストのエルサレムに対する嘆きです。まず31節。ちょうどその時何人かのパリサイ人が近寄ってきてイエスに言った。ここから出て他のところへ行きなさい。ヘロデがあなたを殺そうと思っています。ヘロデというのはヘロデ・アンティパスという人で、ガリラヤ湖の周辺ガリラヤ地方を治めていた人です。で、この人によってバプテスマのヨハネが殺されました。で、もしかするとですけど、パリサイ人たちは常にイエス・キリストのことをどうにかして殺そうとしてましたから、このヘロデに何か焚きつけたかもしれないです。理由はわからないですけど、殺そうとしたと。で、それに対してイエス・キリストは32節と33節。イエスは言われた。言ってあの狐にこう言いなさい。よく見なさい。私は今日と明日とは悪霊どもを追い出し、病人を治し、三日目に全うされます。だが私は今日も明日も次の日も進んでいかなければなりません。なぜなら預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからです。預言者が、まあ、ここで言うとメシアの話ですけども、がエルサレム以外で死ぬところ、以外のところで死ぬことはありえないと。で、イエス・キリストはご自分がエルサレムで十字架にかかって全ての人たちの罪のためのなだめの供え物となることを知っていました。なぜエルサレムか。イエス・キリストから約2000年前、アブラハムという人がいました。アブラハムの息子、イサク。この人が約束の子供で、ただ一人の子供でした。で、このイサクを通して、イスラエルの民、まあ、あなたの民を、その大いなる国民とするって多く増やすというふうに約束しましたが、ある時に神はアブラハムに、あなたの一人子であるイサクを私に捧げなさいと言いました。で、アブラハムはそれに従順になって、モリアの山というところに導かれて、そこで焚き木を組んで、その上でイサクを殺そうとしました。で、殺そうとする、その直前に神が止めます。やめなさいって。あなたは自分の一人子さえも惜しまないということを、が分かったと。それだけ私のことを信頼したって。私があなたの代わりに、そのことをしてあげよう。モリアの山というのは将来のエルサレムです。イエス・キリストが十字架にかかったところが、アブラハムがその一人子であるイサクを捧げようとしたところ。そこで、アブラハムがイサクを捧げるんじゃなくて、神がご自分の一人子であるイエス・キリストを捧げてくださったんですよ。だからそこ以外で死ぬことはないって。そこで死ぬということが定まってるからだって。だから別に恐れてもないんですよ。何でもない。34節。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で撃つ者。私は、メンドリが、ヒナを翼の下にかばうように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのに、あなた方はそれを好まなかった。イエス・キリストは、悔い改めを進めました。エルサレムの人々に。この時代だけでなく、長いその歴史を通してイエス・キリストは、いろんなその、預言者たちを通して、エルサレムに住んでた人たちを、に、その悔い改めを進めました。神に戻りなさいって。だけど彼らは、この悔い改めをしなさいといった悔い改めの勧めを、好まなかったんですよ。なので、35節、見なさい。あなた方の家は荒れ果てたままに残される。だから、エルサレムは荒れ果てるんだって。イエス・キリストの十字架が、まあ、紀元33年とか30、まあ、32年、33年とかって言われてますけど、であれば、それから約、33年後とか38年後、紀元70年に、ローマ軍がエルサレムに登ってきて、エルサレムを破壊します。神殿も全部壊します。で、そこからイスラエルが建国される1948年までエルサレムは荒れ果てたままでした。だけど、 私はあなた方に言います。祝福あれ主の皆によって来られる方にとあなた方が言う時が来るまでは、あなた方は決して私を見ることができません。私たちの希望であるイエス・キリストがもう一度戻って来られる時が来るんですよ。その時にはユダヤ人たちがこの祝福あれ主の皆によって来られる方にって言ってイエス・キリストのことをその来てくださいと呼ぶんですよ。その時に悔い改めて。そこに私たちの希望もあります。ずっと荒れ果てたままの土地が回復して、そこにユダヤ人たちが住み始めて、そしてそこでイエス・キリストを呼ぶ日が来るんですよ。もう、今から、今2024年ですから、30年、50年、もっとか、60年、70年ぐらいか、合ってます？ 1948 年からだから、52足すの24、76年ですよ。イスラエルの国ができてから、エルサレムが回復してから。だから荒れ果てたままの状態がもうなくなってるんですよ。そしてそこにユダヤ人たちが住んでるんですよ。そしていつか祝福ある主の皆によって来られる方に行ってイエスキリストを呼ぶと、イエスキリストが戻って来られるんですよ。で、私たちはこの恵みの年に生かされていて、その期限というのもある程度もう先が見えてます。そのまだエルサレムが荒れ果てたままだったらまだもうちょっと余裕があったかもしれないです。でも立て直されてから随分経ってます。イエス・キリストを、イエスをキリストとして罪を許してくださる、私たちを救ってくださるというイエス・キリストを受け入れるときに、私たちはイエス・キリストを見ることができます。異邦人であろうと、ユダヤ人であろうと。イエスをキリストとして受け入れるということは、自分の罪を認めて、その罪を許していただく、そこから救っていただくということがわかるということだから、悔い改めるということです。悔い改めは毎回、毎日毎回、その都度する必要があります。もちろん、忘れてしまったものも含めてイエス・キリストは許してくださってますから、一個一個のそのなんか、記憶を全部呼び起こしてみたいな、そんなことをする必要はないです。が、ああ、これ今、悔い改めないといけないなとか、神の前に出ていかないといけないなと言いながら、自分の肉の嫌だなっていうのにかまけたり、また自分の日常生活の忙しさにかまけたりして、その悔い改めるという機会を、その、先送りして、先延ばしして、結果として忘れてしまうということがあれば、どうなるかというと、その分神への感謝が減るんですよ。で、悔い改めてそこから得ることのできるその神の愛とか恵みとかの理解や許されたことへの感謝とか喜びとか平安っていうのをその分失ってるんですよ。もったいないんですよ、だから。そしてこの悔い改めるがゆえに神からの神のその願いというのが聖霊を通して私たちの心に注がれるので、もだい苦しみながら狭い門から入ろうとするんですよ。つまり、自分の願いとかじゃなくて、神が願っておられることを実現しようって。神が願っておられることを愛するってことなんだけど、愛するってことは素晴らしいように聞こえるんだけど、自分のもともと持っている肉というのは、愛したくないんですよ。イエス・キリストが言ってるような愛で愛したくないんですよ。自分の愛では愛そうとします。自分に良くしてくれる人に愛、そう、良くしてあげようとは。自分のその、愛するという範疇の中でだったら愛そうとしますが、イエス・キリストはあなたの敵を愛し、あなたを迫害する者のために祈りなさいですから。マジっすかって。腹立てたら人殺したと一緒ですよって言ってるんですよ。そのような正しさの基準で、私たち、その神から測られるというか、その正しさの基準を自分に適用する必要があるんですよ。そしたらどれだけ自分が外れてるものなのか、どれだけ罪人なのかということがわかります。そしたらどれだけ私が許されないといけないのかということがわかります。そしてそれを神の前に持ってって許しを受け取ると、本当の意味で悔い改めというのが与えられます。時には悔い改めるのには、もだい苦しむ必要があったりします。悔い改めというのはごめんなさいっていうだけじゃなくて、肉を殺していただいて方向転換するってことだから。肉を殺していただくのはそうそう簡単なことじゃないです。イエス・キリストでも血の汗を流すようなそのもだい苦しみが必要だったわけだから、私たちはもっとですよ。肉を殺していただくには、自分の肉の卒倒するほどのどうしようもなさを知る必要があります。私ってこんなんなのって。そして罪を激しく憎むほど 後悔する必要があります。そしてその罪を本当に嫌悪するというか、嫌だって。しょうがないじゃ済まない。もう嫌だって。そうすると、神は弱さに引きつけられる方なので、私たちを助けてくださいます。だから神の正しさに向き合って、毎日、悔い改めましょう。狭いですね。いや、毎日がエブリデイハッピーですよ、みたいな、そんなんだったら、みんな喜んできますよ。けど、クリスチャンライフっていうのは、この狭いんですよ。本当になんか、神の愛を知らないと、その、もう一歩も先に進めないっていうところまで来るんですよ。それでも進んでいけるのは神の愛を知るからですよ。こんなんでも私を愛しておられるって。こんな女愛はないって。こんな平安はないって。悔い改めるたんびに、もう自分に幻滅しますが、ダニエルが言ってるみたいに私は不面目ですって。でもその都度自分が不面目だってことを認めるたんびに、神が素晴らしいってことを味わうんですよ。だから悔い改めるっていうことと、神の愛や恵みを味わうってことはセットです。苦しくなって、うーって言いながら、もう、うわぁ、もう大苦しんで、俺死ぬ、みたいな、そんなんだったらもう誰もやりません。私もしません。これでもかって悪い、自分の悪い、自分でも分かってる、その悪いっていうのを、その、自分が分かってることを言われるのも嫌じゃないですか。私は嫌なんですけど。それだけの話だったら私はこんなんやってられないですよ。でもできないっていうことを認めた上で、それを許してくださるとか、それを、補って余り余るほどの愛を私に注いでくださって、そんな私を通して神が愛したように私が他の人を愛せるようになっていくというのが、この狭い門からくぐっていくクリスチャンライフなんですよ。互いの励ましが必要ですよ。神の愛を確認する学びが必要ですよ。助けてくださいという祈りが必要ですよ。そうやってお互い励まし合いながら、悔い改め合いながら、そして神の恵みと愛を味わいながら毎日進んでいけますように祈ります。天のお父さん、悔い改めるというのは決して自分の肉にとって楽しいものじゃないです。流行りそうにもありません。でも、この悔い改めということなしにあなたの愛を知ることもイエス・キリストの十字架の意味を知ることもできないです。形だけクリスチャンやってるっていうのが一番、なんていうか、結果的に苦しいものを刈り取ってしまいます。どうか私たちがそうならないように、私たちの教会がそうならないように、教会の人にも自分の偽善的なものに騙されて、本当の意味で悔い改めて、あなたの前に正しくされ、正しいものとされ、最後まで狭い門をくくりながら、神の国に入っていけないような人が出てこないように、全員で、本当に感謝しながら、喜びながら、時には互いにもだい苦しみながら、その中で励まし合いながら、神の国を目指して、最終的に全員が神の国に入ることができますように、私たち一人一人を導いてください。どうぞ、本当に私たちに、あなたに近寄っていく、力を、思いを、信仰を与えてください。そして、あなたの前に常に正しく荒れるように、聖霊による悔い改めを与え続けてください。それを受け取っていけますように、私たちを助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。